はございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日はこの勉強将来に意味あるん？と思ったことのあるあなたへっていうテーマでお送りします。学校でよく聞きませんか？これ将来何の意味あんの？っていうセリフですね。もうなんか数学のもうわけわからんこうなんていうの、二次関数とか、これなんやねんと、将来に意味あんのかいって思ったことありませんか、ね、もういろんなところですよね。もう社会科の勉強とか、興味ない人からしたらこんなん勉強してどうなんねんって思ったりしませんか、はい、だから総じてね、学校の勉強ってなんか意味あるんっていう疑問を持ってる人、まあ今日の放送とりあえず聞いてください。ちょっとだけああなるほど頑張ろうって思えるようになってほしいなと思っています。皆さんは論理的思考力って聞いたことありますか？なんかどっかでかすったことありますか？頭、論理的思考力です。で、自分はこの論理的思考力を学ぶために勉強をしているって言っても過言じゃないと思っています。論理的思考力です。まあ、ちょっと言い方変えるとロジカルに考える力ですね。なんかね、例えばなんかクイズとかでこんなんありませんか？ A 君は B 君よりも背が高いです。 B 君は C 君よりも背が低いです。さて A 君 B 君 C 君を身長の高い順に並べてくださいとか、なんか今の問題合ってるか分かんないんですけども、適当ですよ。こういう系の問題って聞いたことありませんか？もっと難しいやつもあると思うんですけども、これ解くために何が必要かって言ったら論理的思考力なんですよ。頭の中で情報と情報をつないだり整理したりする力ですね。この力ってどうやったら身につくかって言ったら知識と経験なんですよ。これ実は保険の教科書に載ってるんですよ、中学校のね。知識と経験なんですよ。だからそういう脳をいっぱい使った経験が論理的思考力を高めるんですね。じゃあなんか学校とかで例えばこんな感じの課題ありませんか？じゃあ、学校周辺の街の課題解決を考えようとか言って、なんかそれのための取り組みをしようとか、なんか総合とか学活の時間でこういうことありませんか？でここでロジカルシンキングっていうのを用いたことありますか？ロジカルシンキングです。例えば、学校の街周辺の街の課題解決って書くじゃないですか。それを丸で囲むでしょ、それをぐるっと丸で。でじゃあその課題は何があるのか。例えば治安が悪い、街が汚い、事故が多いって出てくるとするじゃないですか。それを、線でつないで文字書くんですよ。ちょっと説明下手ですね。ロジカルシンキングってロジックツリーって出たら調べたら出てくると思うんですけども、ロジックツリーを使っていろんな物事を、考える、そんな経験ありませんか？街の課題解決で、線でつないで治安が悪いとか街が汚い、事故が多い、じゃあそのために何ができる、その原因は何なのか、また線引いて原因いっぱい書き出して、でその原因を解決するために何があるのか、またそこで線でつないで、具体的施策を書いてとか、こんなロジックツリーっていっぱい書いたことありませんか、この力ね、論理的思考力、頭で作るのを論理的思考力って言うんですけどね、これ自分もめちゃくちゃこの手法を使うんですよ。なんか始めるとき、仕事とかでもこういうサービス作りたいなとか、会社の今後の方向性はとかいうときに、パッて自分は A4 用紙白紙の紙出してきて、ロジックツリーでいろんなことを整理します、ね、でこれね、自分ね学生の時からしてたんですよ。自分陸上競技やってたんですけども、いつもね真ん中にねドーンとオリンピック出場って書くんですよ。で そのために必要なものを心、技、体とか分けて、心、マルシェ、で、ここに、ゴミ拾いをするとか、整備、めっちゃ頑張るとか、で、技術のところに、こういうところを直そう、ここをこうした方がいい、ここが足りない、ここが足りない、体力のところ、こういうトレーニングが必要でっていう風に、こう線でつないで練習トレーニングを1週間に振り分けて、それをね、練習メニュー、トレーニングメニュー組み立ててたんですよ。大谷選手がマンダラなんとか表みたいなの作ってませんでしたか？調べたら出てくると思うんですけど、あんな感じです。これね、ちょっと聞いてください。山中はね、ロジックツリーっていう存在を知らん時にこれ自分で考案してやってたんですよ。で、これはもう一番分かりやすい、これが頭整理つくと思ってロジックツリーしてて、でしばらくしたらロジックツリーっていうのを存在を知って、え、これ自分やってるやつやんっていう感じだったんですね。これね、すごくないですか。自分はね、これちょっと自分で言うのもなんですけどね、このロジカルシンキングがめちゃくちゃ得意なんですよ。論理的思考力が結構あると思ってます。自分でもっとある人いますけどね、平均値よりもここは自分はズバ抜けてると思ってるんですね。はい、ロジカルに考える才能があるんですよ。なんかムカつきますか、才能とか言われて。これね、誰にでも才能ってあるんですよ。それを山中は自分で自覚しているだけなんですね。逆に言うと向いてないことも知ってます。自分はね、芸術的センスがないんですよ。こう芸術ってこうパンってひらめき、アイデアとかでファーってなんかすごいアイデアがパンって出てたりとかするじゃないですか。山中ね、これがあんまりないんですよ。でもね、自分は教員時代からいろんなアイデア出していろんな新しい施策をやってきました。これはひらめきじゃないんですよ。自分はね、生徒の幸せっていうゴールを書いて、そっから逆算してロジカルにアイデアを作ってたんですね。だから芸術的センスはないんですよ。ただ頭の中でロジカルに考える力がめちゃくちゃ強かったんですよ。だね、これを武器に、やっていました。で、今株式会社総研究所っていう事業をしてるんですけども、このロジカルに考える力がめっちゃくちゃ生きてると思ってます。もうね、次こうして、この時はこうして、この場合はこうしてとか、もう頭の中でできるんですよ。で、それを紙に残しとこうと思って A4 用紙出して、頭にあるその点と点をバーって書き出して置いとくんですね。これ学生の時から自分は陸上競技を通じてロジックツリーでめっちゃいっぱい作ってたので、それが頭の中でできるようになってきたんですよ。そんな狙いはなかったんですけど、分かりやすいと思ってやってただけなんですけど、だからこれってトレーニング次第で論理的思考力、ロジカルシンキングってついていくんですね。だから皆さん学校でこんなん意味あんのとか、数学の難しい二次関数とかいけんのって意味あんのって思うかもしれないんですけども、それは経験値を増やすんですよ。そういう頭を使う経験値、脳の力をつけていくんですよ。で、それを将来にその力を使うことはできます。だから仕事によっては二次関数を使わない人もいるじゃないですか。でもね、二次関数を通じて脳の力、論理的思考力をつけるんですよ。これが自分は学校の勉強の意味だと思ってます。論理的思考力をつけるためです。まあ、もちろんね、非認知能力、なんか対人スキルとか、まあいろいろ他の力もあるんですけども、自分はこの論理的思考力っていうところはめちゃくちゃ大事やなっていうふうに思っています。皆さん、何かしら考え事するときに一回ロジックツリーで頭を整理する習慣をつけてみてください。で、それやっていくと、それのロジカルに考える質とか 速度が上がっていくんですよ。もう自分ね、これもう学生の時からずっとやってるので、もうなんか頭で結構高速でバーってでき上がるんですよ。だから走りの指導とかも自分してるんですけども、指導してる最中に頭の中でめちゃくちゃロジカルな点と点がパパパパパってつながっていくんですよ。もうこれはね、特殊能力だと思ってます、自分の、才能ですね。ムカつくですよ、才能って言ったら。でも違うんです、誰にでも才能があるからそれを見極めるんですね。まあこれ自分はロジカルに考える才能があったのと、さらに経験をたくさん積んだから、それが今めっちゃくちゃ武器になっているんですね、だからね、もともとロジカルに考えるのがよりも、なんかパーンっていうなんか爆発的な発想力が優れている人もいると思います、まあそれはそれ人それぞれの武器ですね。でもどんな人でもロジカルに考える力持っていて損はないと思うので、ロジックツリー、ロジカルに考えるっていう習慣をぜひつけてみてください。これからね、学校の授業、まあ今も受けていると思うんですけども、学校の授業をする時もこんな勉強意味あるのかなじゃなくて、脳の力、論理的思考力をつけているんだって思ってやったら、なんか前向きに取り組めませんか。はい、目の前の勉強一生使わず、知識は引き出しの中にずっとしまったままかもしれませんが、知識だけじゃなくて能力をつけるんですね。能力はいろんなところで使えますから。はい、こんな勉強は意味あんのって言ってる人は知識にしか目が向いていないんですね。違うんです、能力を高めていくんですね。はい、そんな感じで、学校の勉強へのモチベーションが今日でちょっとでも上がってくれたらなっていうふうに思います。はい、では今日も聞いていただきありがとうございました。あなたは輝くキャリア向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。